おはようございます。
おはようございます。
いや久しぶりですね。本当に懐かしいというか1年ぶり、いや半年ぶりですね、なんですけれども、いや、やっぱ宮崎帰って正直ほっとしました。いろいろ実はですね、私抱えているものがいっぱいありまして、今度実は7年ぶりに日本伝道会議っていうのが神戸で行われるんですけれども、今その準備に関わったり、あとは香川シンポジウム、第2回香川シンポジウムということで、JA 政協連合のナンバー2の方々とミーティングを行って、まあ、なんていうか、まあ、正直言ってすごいストレスの中にいたんですね。で、右足のこの辺りですかね、この、膝から下の部分ですか、があの帯状疱疹がいっぱいできまして、まあ、ずっと痒かったんですよ。で、治らなかったんですけど、宮崎に帰って翌日、佐藤先生、美子先生と一緒に青竹荘に行ってお風呂に入ったら、まあその次の日にはもうほぼ傷が治って、でその金曜日には全くもう晴れがないと、やっぱり宮崎に帰ってほっとしたんだなっていうのを実感しています。ですが、まあまた今度帰ってから、それこそ本番9月26日から始まりますので、その準備にこれから取り掛かるということで、まあまたちょっと大変な日々が2ヶ月間続きますけれども、でもまあなんとか今まで主に守られて、いろんな方にお会いすることができて本当感謝だったなと思っています。まあこうやってちょっと今夏休み期間ですので、今回ちょっと選挙説教を担当していますけれども、少しゆっくりしたいなと思っています。ではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、あなたの名を賛美いたします。本日は宮崎南教会でメッセージをする機会が与えられましたこと、深く感謝いたします。これからイザヤ書を共に読んでまいりますが、どうかあなたからの知恵と愛を授けてくださいますよう、お願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日の説教箇所、イザヤ41章、まずはこの、イザヤ書に関する歴史から少し触れたいと思っています。前587年、南王国ユダはバビロニア帝国によって滅ぼされ、その指導者層の多くはバビロニアに捕らえられ、前538年、新興のペルシャ王キュロスによって解放されるまでの60年間、この状態が続きました。いわゆるバビロン捕囚と呼ばれる期間です。この敵地に捕らえられ、そのバビロン郊外に移されたイスラエルの人々、あれが神の谷と言われるイスラエルかと思えるような状態、実に哀れで惨めな状態だったでしょう。そのような状態の中で神様はこう、語られるのです。8節からご覧ください。私のしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブよ、私の愛する友アブラハムの末よ。まず8節で、私のしもべイスラエルよとあります。このしもべという言葉を調べてみますと、実は保護する、安全にするという意味があります。つまりイスラエルが神のしもべである、神のしもべであるということは、神様のもとで庇護を受ける、守られるという意味で、主のしもべとしてこの方に仕えていく、これはイスラエルの、イスラエルにとっての喜び、光栄です。続けて、私の選んだヤコブよ、そしてヤコブの太りまで遡る、私の愛する友アブラハムの末よと語りかける。ここで友という言葉ですけれども、またこちらも原文調べてみますと、これは今も続く関係というのがあります。したがって友やしもべなどの言葉で全て単数形で書かれているということは、神様は一人一人のイスラエルのために語られている。そしてその神様とアブラハムとの関係というのは、昔の関係だけでなく今も続く関係、簡単に言ってしまえば、今も神様と信仰者アブラハムとの関係というのは続くということであり、当時もそして今もこの瞬間も神様は私たちに呼びかけられているということになります。そして9節、こちらはちょっと聖書を、少しずつ読んでまいりますけれども、私はあなたを固く捉えとあります。ここでは捕まえるという言葉が使われていますので、 神様は私たちを捕まえてくださっていらっしゃる、くださっている。私たちの信仰というのは、私が選んでこの神様についていったというものではありません。神様が私たち一人一人を捕まえて信仰の道へと連れ出してくださった。私たちの信仰は自分の力で選ぶものではなく、神様が私たちを捉えてくださって与えてくださるものなんです。私たちは自分の力で神を知り従っていたのではなく、神を知り神の愛を知るという神への信仰は、すべて恵みのうちで神様から与えられるもの、そういうものなのです。そして私は あなたは私のしもべ、私はあなたを選び決して捨てない、決して見捨てない。バビロン捕囚のはるか昔から神様は私たちを選んでくださっているのだと語られているのです。ここで新約聖書を少し確認しましょう。これは開かなくても結構ですけれども、ガラテヤの信徒への手紙1章15節、こちらに、お読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙1章15節です。しかし、私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、とここであります。つまり、神様は母の体内にある時から、私たちが生まれる前から神様は選んでおられた。しかも選んだ私たちを決して見捨てることはないお方なのです。ただ時々私たちは、もしかして神様に捨てられたのではないかなと思えるような、非常につらい厳しい経験をすることがあるでしょう。祈っても祈っても暗い霧は晴れず、どんなにもがいてもどうにもならないようなことに直面する。私も実は何度かそのような思いをしたことがあります。もしかして神様はいないんじゃないだろうかと。でもこのような時こそ神様は私たちを試されているのです。そして後になって、あの時の試練というのはこういう意味だったのかと分かる時が来る。これが神様は私たちを決して見捨てられない、そういうことなのです。だから恐れてはならない。全能なる神様が私と共にいてくださるお方だから、今ここに共にいてくださるお方だからこそ、恐れることは何一つないのです。そして十節のたじろぐな、ちなみにたじろぐとはひるむ、尻込みする、うろたえるという意味でして、11節、12節で怒りを燃やす、争いを仕掛ける、戦いを挑むということと合わせて考えますと、このような状況で恐れを感じたり、うろたえ取り乱しそうな時、立ち向かうような勇気をなくしてしまうような時に、神様は私があなたの神なんだから、勇気を出して落ち着いていきなさい、こういうふうに私たちを励ましてくださるのです。そして勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支えるお方。神様の右の手というのは、神の全能と力を意味しています。したがって、その力の偉大さを私たちに示してくださっているお方であり、私を作ってくださった、私の弱さなどをすべて知って、その恵み深さを、真実さを完全に信頼することができる神様なのです。先ほど触れました11節12節ですけれども、ここではイスラエルと戦える者は全て滅びると神様は宣言しています。あなたに対して怒りを燃やす者は皆恥を受け恥ずかしめられる、あなたと争う者は滅ぼされ無に等しくなる、あなたに争いを仕掛ける者は探しても見出せず、あなたへ戦いを挑む者は無に返し虚しくなる。13節14節で、私は主あなたの神、あなたの右の手を固く取って言う、恐れるな、私はあなたを助けると。あなたをあがなう方、イスラエルの聖なる神、主は言われる、恐れるな、虫けらのようなヤコブよ、イスラエルの人々よ、私はあなたを助ける。私は主あなたの神、あなたの右の手を固く取っている、恐れるなと13節で神様はもう一度宣言しています。 このように呼びかけてくださる神様が、力が弱り果てて立ち上がれないと思っている私たちに対して、私はあなたと共にいると励まし、私はあなたの神として希望に変えることができるという確かな言葉を私たちに与えています。神は弱り果てたあなたの手に勢いを与えてあなたを助ける。私は主あなたの神と自ら示される神が、弱り果てた力の出ないあなたの右の手を固く取って、恐れるな、私はあなたを助けると神様は言ってくださるのです。私たちも例えば、入院している患者さんに見舞う時など、その方の手を固く取って励ましを与えることがあります。例えば私も何回か入院手術を受けてきました。そして、病床で一人でいる時に寂しさ、心細さというのを感じたことがあります。その時は非常にやっぱ辛いものです。でもそんな時にお見舞いに来てくれたらすごく嬉しく、そして手をぎゅっと握りしめて握られたら、こんなにもう嬉しいことはありません。そして心の底からありがとうと言えるでしょう。例えば父が6年前だったんですけど、2010年の5月に入院した時もそうでした。私は広島から駆けつけて、その病室に、父の元に駆けつけたんですけど、その父が私の手を握ってありがとうと初めて言ってくださった。私は耳を疑いました。あの父からと言ってはいけないですけども、父からありがとうなんて言われるなんて初めてのことでしたから、そしてとても嬉しかったです。でも残念なことにその時だけで、それから一切ありがとうという言葉を聞いていないのはちょっと残念なんですけれども、まあ、ただそうですね、また聞くことがある時っていうのは何かやっぱある時なのかなと思っています。まあでも本文に戻りましょう。神に固く握られるその右の手ですが、神様からの助けが与えられ、恐れを取り除き希望ある未来が開かれている。なぜなら私たちの待つ苦悩、挫折、苦しみのすべてを引き受けてくださるお方であり、ご自身の約束する希望ある救いの中で居壊せ、慰め、救いの道を開いてくださるからです。そして私はあなたを助ける、10節も含めますと、この助けるという言葉は3回出てきますが、その神様は私たちを必ず助けられる、このようなお方なのですから、人生のどのような戦いの中を通ることがあろうとしても、私たちを選んでくださったから神様を信じ固く守りましょう。神様は決して私たちを見捨てないのですから。さて14節では虫けらのようなヤコブという表現が出てきます。この一見したらちょっと厳しい言葉かもしれません。ただここをヘブライ語で調べてみますと、詩編22編7節の虫けらと同じ言葉が使っておりまして、さらにヤコブとはかかとを掴むもの、押しのけるものという意味が込められています。つまりまとめますと、イスラエルはまさに人を押しのけるようなずる賢く何の価値もない、踏みつけられるような弱い存在、そんなイスラエルに対して恐れるなと主は語られるのです。確かに周辺諸国と比較したら弱い存在であったとしても恐れることはないでしょう。主が助けてくださる方であり、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なるお方、主なる方であって、神様が守ってくださるからなのです。とまあイザヤ書を見てまいりましたが、あなたは恐れるな、私はあなたと共にいると神様から声をかけられた人物が他にもいますので、少し確認していきましょう。まずはヨシュアです。ヨシュア1章9節にはこう書いてあります。ヨシュア1章9節です。私は強く大しくあれと命じたではないか、うろたえてはならない、おののいてはならない、あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。エジプトを出て荒野を旅してきたイスラエルの民がいよいよヨルダン川を渡ってカナンの地へ入ろうとするときに、モーセは亡くなります。そして偵察を使わしてカナン人やアモリ人たちが大男ばかりだということを聞いたイスラエルの民は恐れています。この時にヨシアはこう語られるんです。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいると。その後イスラエルの民は難攻不落へのエリコへ入城していきます。また先ほど申し上げたモーセも 出エジプト3章11節12節でこのように語られています。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さなければならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。この時こそ私があなたを使わす印である。あなたの民エジプトから導き出した時、あなたたちはこの山で神に仕える。モーセはなぜ私がエジプトにいる同胞を助けなければならないんですかというこの問いに、神様は私は必ずあなたと共にいると答えられています。他にもエレミア1章8節で私はあなたと共にいて必ず救い出すとあるように、さまざまな苦難や課題に直面しても神様は共にいてくださる方なのだ、恐れてはならないとここで語られているのです。さて今回神様の大いなる御業をたくさん経験することができたことを私もちょっと証ししたいと思います。実はこの熊本地震4月に発生して以来ですけれども、私は TCU ボランティアメンバーとして熊本に派遣を要請していました。というのも私にとって熊本というのはやっぱ身近なところでして、まず熊本教会の原口先生、千代さんなど、そして、熊本教会の皆様がいること、他にもこれまでお世話になった仲のように、良い先輩たちで、例えばトトロさんという方が人吉出身で、これちょっと通称で古島さんという方なんですけれども、彼は人吉出身です。で、彼もいろいろ情報を集めていたこと、また大親友で豊島さんという方が今北九州にいますけれども、彼が何度も熊本にその支援活動を見ていることの、で彼らの声を聞いているとどうしても他人事には思えなかった、心を痛みを感じたからなんですね。しかしその当初 TCU そのボランティアセンターの予算が全くお金なかったんです。ですのでリーダーたちは4月のミーティングの時にそのチャペル終了後に献金を集める活動だけをして、そして熊本に被災地を応援しましょうということで決定しました。まあリーダーたちからするとやっぱり関東から九州というのはなかなか遠いのかな、九州出身者がやっぱ TCU が少ないからなのかなということもあって、私はまあ残念だけれども仕方ないな、まあこの方針決まったのでなんとかまず私もいっぱい捧げ物をしようと、そういうふうに決心したんですね。そして祈っていました。どうか夏までにもし時間があれば私も熊本に行かせてくださいと、どうか神様お願い申し上げますと言ってました。祈りました。するとゴールデンウィーク明けだったです。東京中央教会という新宿にある教会なんですけれども、そこから山口先生へ30万円の献金があり、そしてこれをボランティアセンターの方で活動の費用として使ってくださいという連絡を受けたんですね。もう私は飛び上がるほど喜びました。で早速リーダーたちにぜひこれは熊本派遣しましょうということで、そして、リーダーたちにプッシュをして、そして派遣することが決まりました。で九州キリスト災害支援センターにはリーダーが、交渉して、それ以外の部分を私が交渉するということで、熊本キリスト教会のすでに原口先生に電話したりとか、いろいろ、高速で行きますので、ルート選定とかなどもすべて私が担当しました。そして7名の、チームを作り派遣し、そしてその時の活動がきっかけとなって7月再び熊本に行く機会が与えられた。夏季伝で先々週ですけれども、私がリーダーとなってその熊本キリスト教会で再び活動することができた。こうやって2回も派遣する、させていただいたことを本当に心から感謝しています。実はこの7月の派遣の時に、熊本東教会、皆さんもご存知だと思います、教会堂が潰れてしまった熊本東教会の、仮礼拝、礼拝堂で私は説教を奉仕したり、また北教会でも説教奉仕の機会が与えられましたし、そしてこの時にその三文さん、皆様もご存知だと思います、豊瀬三文さんから貴重なお話を伺うことができたんですね。そしてこの彼女から体験談を聞いている時に、私はこの2箇所の聖文御言葉が頭に浮かんだんです。それが本日の御言葉、1箇所目がイザヤ41章、神様の右の手で三文さんを守ってくださったことがまず目に浮かんだんですね。狭い空間の中で彼女を励まし支え力づけて支えてくださった神様であること、 このところと私は実感せざるを得なかった。ちなみにもう一箇所とは使徒の働き18章です。ここはちょっとお読みいたします。18章9節、ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。コリントの町で福音を語るパウロに、主が幻の中で恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいると励ましているお話なんですけど、まさにこの時の、パウロのような語った言葉と三文さんが重なったんですね。というのも三文さんは地震が起きる前、実はクリスチャンであることも、そして聖書を語ることも実は話していなかったそうです。しかし閉じ込められて、その救出される経験をしていない彼女は明かししないといけない。聞いてくださる方がいるのであればお話していきたい、聖書の話もしていきたいという思いが与えられる。そして今こうやって私たちに話してくださる、とても素晴らしいことだなと思います。いずれにしましても、このようにしてたくさんの方々にお会いできる機会が与えられ、そして貴重な経験談を聞くことができた、それを本当に感謝いたします。そして神様の御業の素晴らしさというのを改めて感じたことができた今回の書き展の熊本でした。さて、イザヤ書に戻りましょう。イザヤの民ですけれども、主の選びの民である彼らに対して変わらない主の愛というのが、ここイザヤ41章では語られてきました。そして私たちがどのような現実であっても、主は右の手で覆って守ってくださるお方なのです。信仰を持つことで現状を悲観しない、生きる力と勇気を私たちに与えてくださる神様がいること、この神の選びにおける恵みをいつも覚え、失望せずに立ち上がれるよう私たちを励ましてくださるのです。神様の右の手が病んで萎えて力が全く出ない手を固く取って、恐れるな、たじろぐな、私はあなたを救うと呼びかけられている。そこに本当の慰めがあると思いますが、皆様いかがでしょうか。最後になりますが、第二コリント12章9節を確認したいと思います。こちらは皆様お開きください。第二コリント12章9節です。新約聖書では339ページになります。ではお読みいたします。第2コリント12章9節、すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるなど。重要節の言葉を借りるなら、虫けらのような弱い存在の私たちです。でもここの続きになります。だから私キリストイエスキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうとあるように、この弱さの中に私たちの神様が働かれる。ですからイエス・キリストの力が私たち一人一人に覆うよ、大いに喜んで弱さを誇っていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、本日はイザヤ書をありがとうございました。私たちは恐れたじろぐような弱い存在です。どうかあなたからの励ましを賜りますよ。右の手によって私たちを続かんでくださり、助けてくださいますよう、お願い申し上げます。神様、熊本ことをどうか覚え、格別なる恵みと必要なものが与えられますよう、被災者の健康が守られますよう、またこれからの1週間、どうかあなたの御言葉を持って、これから私たちが歩んでいくことができますよう、お願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。